おはようございます。今回から6回にわたってお話をさせていただくことになりました。滋賀県長浜市の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今朝の1回目のテーマを、今勤められている湖北の御仏寺といたします。湖北という字は、琵琶湖の湖という字と北という字を書いて湖北と申します。毎年年末の12月26日から1月8日にかけて、湖北地域では五越年、御という字と年を越すという越年という字を書いて五越年と呼び習わしている大法要が営まれます。今回は米原市の大鹿地区で務めていただきました。この法要の由来は、江戸時代の天明8年に京都の大火事によって東本願寺の建物が焼失したことに始まります。その時の御門衆住職は第19代の常如上人でありました。今までのように全国の人々と共にお勤めをし、親鸞上人の御教えに出会うことができなくなることを嘆かれ、ご病弱のお体にもかかわらず全国を回られ、信者御門徒衆に建物の建て直しを依頼されたということです。それに応えて天明の飢饉の後の混乱期ではありましたが、京都の本山に馳せ参じて、昼は建築のお手伝い、夜は親鸞上人のお話などを聞く毎日を過ごされたのです。ところが常如上人は再建途中の寛政4年2月22日に49歳の生涯を閉じられました。次の御門主の達如上人が受け継がれて、焼失から11年後に立派な本堂が完成し、亡き父常如上人の護衛、お姿の掛け軸をおかけして落慶法要が務まりました。法要が終わっても参詣した方々は、常如上人のご苦労やお話しされたことを懐かしみ、その場を離れがたかったようです。その姿をご覧になった達如上人は、それぞれ国元に帰っても親鸞上人の御教えに出会っていただきたいと願われ、常如上人のご衛を全国の信者門徒衆に36幅与えられたようです。我々の地域にはそのうちの2幅をいただきました。それは享和元年1801年、今から210年前のことです。先ほど申しました五越年法要は、御門徒さんのお宅にて務められます。この地域の伝統的な家屋は木造です。家屋の奥の方に床の間があり、その横には立派なお仏壇があります。それを信州では、内なる仏様という意味で、お内仏と申します。そのお座敷を含む4つの畳敷きの部屋が、襖で仕切られており、その襖を取り払えば、周りの廊下と合わせて100人を超える人々がお参りできる大きな広間となります。床の間には常如上人の二幅の護衛をおかけし、お内仏とともに立派なお正言、お飾りをして、その家の主人は上下の清掃をして法要に臨みます。もちろん近所の人々の協力がなければできません。年末の12月26日からの2週間のうち、9日間は遠近各地からの参詣者で、その広間はあふれ、午前と午後に近くの住職を招待して、親鸞上人のお作りになった昇進会というお勤めの後、講師の先生からの法要の由来や、親鸞上人の御教えなどに耳を傾けます。休み時間には参詣者同士の話も弾みます。最後の1月8日には、鏡餅を20枚、お供えし、各地域の代表者が鏡餅を1枚ずつ持ち帰ります。二幅の護衛は 南回りと北回りに分けて、1月10日から各地域ごとの鏡割り法要という法要をお務めし、各集落にその鏡餅を切り分けます。各集落ではその餅にもち米を混ぜて餅をつき直し、直径約6センチの薄い餅にします。これをおけそくと言いますが、それを積み重ねてお飾りして各集落での法要を務めます。その法要は南回りがほぼ3月末日まで、北回りは4月5月の農繁期を避けて6月末日まで続き、湖北のほとんどの集落で務められます。人々はこの法要を常如上人の命日にちなんで22日光とか回り仏さん、親しみを込めて常如さんと呼びます。今年いよいよ宗祖親鸞上人750回ご延期の年となりました。親鸞上人の御教えをさまざまな人々がさまざまな方法で今の私たちのところまで届けていただいているのですね。ありがたいことです。尊いことです。次回もこの法要についての話の続きをさせていただきます。ありがとうございます。